Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第256回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も直子さんにミモコールミステリーを読んでいただきます。どうぞお楽しみに。セラセラ鏡に、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミモコールミステリー今日は3回目でございます。
はい、はい、
前回でついに事件が起こってしまいました。
はい、
それもね、なかなか凄惨な事件でございます。
そうです。
いや、直子さん、はい、これまでのお話のおさらいをお願いできますか。
はい、はいはい、これは能登地方、
そうですね、
北陸のあたりのお話でやってます。農業を営む生田一之助の家に、男がまず訪ねてくるところから始まったんですね。釣り鐘マントを着て顔を隠すというとっても怪しい姿その男が言うには、本家の奥さんの容体が良くないので迎えに来た、はいはい、そして一之助はその男とともに本家へ向かいました。
そうですね、慌てて出てきましたね。
そうですね、はいはい、ところがその数時間後ですね、うん、再びその男が一之助の家に現れて、うん、今度は奥さんの美奈子さんも迎えに来たというんですね、はい、
そうです。
はい、で美奈子さんはちょうどその時熱を出して寝てる娘ゆきおちゃんを、隣の家のおふささんに預けて本家に向かいました、はい、しかし、はい、その翌朝、一之助と美奈子夫婦は川の土手の道で惨殺したい、
はい、惨殺、はい、
喉を疲れた、はい、棒のようなもので疲れて発見されました、
はい、
というところで
ものすごい生産ですね、はい、もうえらいことになっちゃいました
、もうなんか
えらいことになっちゃいました、
まさかという
そうですね、
はい、
でもこの犯人を探せということが、
そうです、
ね、はい、あの今日から始まります、
はいはい、今日から捜査が始まります、
ございます、
はい、
かしこまりました、はい、もう皆さんよくこうあの神経を尖らせて聞いていただかないと、はいはい、犯人分かりませんので、はい、あの静かに聞いていただけたらと思います、
はい、います、
はい、それでは直子さんに家紋の第3話を読んでいただきます、お願いします。
家紋第3話、松本清張。犯人は生田家の事情を知っている男に違いなかった。本家の宗右衛門の妻が胸を患って寝ていること、一之助夫婦が本家の知らせだと言えばすぐに駆けつけることなどちゃんと心得ていたのだ。本家の雇い人が始終変わっていることも知っているらしかった。何よりも一之助夫婦を信用させたのは提灯についた丸に揚げ葉町の門だった。これを生田家の家紋と知っている点、よそ者とは思えなかった。夫婦はこの門一つを見ただけでも本家からの迎えのものだと信じたと言っていい。犯人はまたそこを狙っていたのだろう。犯人の計画性はまだあった。一之助と美奈子とを時間を置いて別々に誘い出していることだ。これは夫婦が一緒だと二人がかりで抵抗されること、または一之助を攻撃している間に美奈子が大声を出して救いを求めたり逃げ出したりする危険を考慮したのであろう。夫婦一人ずつ時間を置いて殺したところに犯人の頭脳が見られた。夫婦とも死んでしまったので迎えの男がどのようなことを言って最初に一之助を誘い出したかは捜査陣に正確にはわからない。だが美奈子がおふさに語ったことから大体の推測はできた。犯人を目撃したのは隣のおふさと5つになる幸代である。幸代は幼児だから犯人の姿について語れるのはおふさだけだった。迎えの男は釣り金マントを着て頭巾を深くかぶっていた。自分の手に持った提灯の明かりからも顔を避けるようにして佇んでいた。粉雪の舞う闇の晩である。おふさにはその男の人相が全くわからなかった。男の声は低く、なんだか抑えたような具合だった。地声がわからないように工夫していたとも思える。そのためか口数は少なかった。暗いところから様子を見守るように立っていた。犯人は、子供の幸代をしきりと一緒に連れて行きたがっていた。風がひどくなると言っておふさが強く反対したから幸代は難を逃れた。そうでなかったら幸代も両親と一緒に殺されるところだった。犯人は5つの女の子まで犠牲にしようとしたらしかった。はじめから生田一之助一家の皆殺しを考えていたようであった。盗まれたものは何もない。警察の捜査は最初から怨恨説に絞られて進められた。当初犯人はすぐに検挙されるものと思われた。彼は物的証拠は何一つ残していない。凶器も発見できなかった。冷たい川の底を3日間にわたって捜索したが無駄であった。しかし犯人は手がかりを多く残している。例えば本家分家を含めて生田家の内情に詳しいことを自ら見せている。 よそから来た風来坊ではない。おふさの目撃談によると、頭巾をかぶったマントのままだったし、提灯の光から顔を避けるようにしていたというから、この近所に人相を知られた男であろう。背の高さ五尺六寸近くはあったという。五尺六寸は1メートル70センチである。長身の方であろう。それに提灯という小道具がある。普通の提灯ではなく、生竹の家紋入りだ。丸にアゲハチョウはこの地方では生竹だけだった。凶器が山芋掘りの鉄棒だとすると、これも特殊なものである。どの家にもあるというような品ではなかった。しかしこれが迷宮入りになったから不思議である。捜査は県警の応援があった。方法は三つに分かれた。一つは提灯の出所を求めること。一つは山芋掘りの鉄棒を探すこと。最後に生竹の内情に通じ、かつ一之助夫婦に恨みを抱いているものを聞き込むことなどであった。丸にアゲハチョウの家紋はこの辺では生竹しかなかった。これは本家分家全部同じである。ただ家紋のついた提灯を持っているのは本家一軒と分家二軒だった。捜査員が調べると、本家にはその提灯が5つある。どれも無事に残っていた。また当夜使用された形跡もなく、5つとも埃をかぶっていた。分家の2軒はそれぞれ別な村だが、ここもその提灯は何度にしまわれたままでいた。やはり最近使用された形跡はなく、その傘にも絵にも白い埃がたまっていた。そこで事情を知っている犯人は提灯を前もって注文したのではないかという推測になった。県下一帯にわたり提灯屋を調査した。しかしその事実はなかった。提灯を作っているところは県下でもわずかだ。そこで隣接の県についても調べてみたが、丸にアゲハチョウの提灯の注文を受けたという店は一軒も出てこなかった。提灯の手がかりはここで切れた。次は山芋掘りの鉄棒の捜索だった。この村は県の南部の山岳地帯が平野に降りたところで、村の者は秋になると商売用の山芋を掘りに行く。それはこの村だけではなく、隣接の各村もほとんどそうだった。つまりこの辺りの村では山芋掘りが特別に珍しいことではなく、したがってそれに使用する鉄棒は3軒に1軒ぐらいの割に1本ずつ持っていた。この村では約30戸がそれを持ち、東の村では20戸、西の村では25戸が持っていた。しかしこれは警察の推測であった。推測というのは、他にも山芋掘りの鉄棒を持っている家があったかもしれないということだ。これは次の聞き込みの困難にも関係していた。すなわち、どの家がその鉄棒を持っているのか、村の者は捜査員に語りたがらなかったのである。分かっている分だけは捜査員が先方の家に行った。その農家の者は刑事に問われて、しぶしぶながら裏の小屋から鉄棒を取り出してきた。先端は鉛筆を削ったように円錐形に尖り磨かれていた。刑事たちの調べた限りでは、その先が泥だらけのものが多く、血痕はなかった。ルミノール反応にも現れなかった。被害者の林家のおふさの申し立てによると、夫婦を呼びに来たのは頭巾をかぶった釣り鐘マントの男だったという。 この村のものでこのようなマントを持っている人間はないというのが村人の一致した答えだった。最後に聞き込みは困難を極めた。初めからこの殺人事件の捜査は怨恨関係に重点が置かれていたので、もっぱら生田一之助と美奈子夫婦の交際関係が現れた。夫婦仲は円満であった。美奈子は10年前に隣県の町から来たのだが、一之助とは見合いである。娘時代には他の男との恋愛関係はない。性質はおとなしく働き手である。色白の器量よしだが、村での浮いた噂はなかった。一之助も働き者だった。親から譲り受けた一丁分余りの先祖の田を忠実に守り、近所付き合いも良い。酒は好きだが深酒ではなく女関係もない。財産は田畑や自分の家のほか、農協に150万円くらいの預金がある。借金はない。おとなしい性格で喧嘩したこともなく、人に恨みを買うような男ではなかった。要するに一之助夫婦が悲惨な災難を被るほどの原因は捜査陣の耳に何も入らなかった。平凡で平和な普通の農家の家庭だったのである。捜査陣が最も聞き込みに力を入れたのは生田家の本家と分家の一之助の関係、あるいは他の分家同士との関係だった。田舎では本家分家の秩序が血族的な結合となっているが、その内部は外側からは伺い知れない葛藤があるかもしれない。これは世間の例によく見られる通りだ。しかし本家の宗右衛門には3人の男の子がいて、それぞれ結婚している。跡取りの長男はすでに40歳だ。宗右衛門は財産家だが、相続人が決まっていれば分家が本家の財産を狙うのは不可能だ。また分家同士も皆うまくいっている。ここで本家のことが仮に問題になったとしても、それは一之助夫婦が機械な男に呼び出された口実にされただけで、事件には何の関係もなかった。しかしこのような一之助夫婦の環境は、どこまで聞き込みが真実を伝えたかは疑わしかった。村人はほとんど捜査員の問いに沈黙を守っていた。顔なじみの駐在巡査ですら捜査本部に対して、この村の家庭のことはよくわからないと言った。村のことだと大抵噂になったりするものだが、ここでは他人の悪い風聞は全く存在していないのである。駐在巡査は何か調査を始めるとき、いつも村人のこうした沈黙の壁に突き当たると言った。村は熱心な門徒ばかりだった。元来加賀越前は開祖親鸞の殉職以来強固な一向門徒となり、中世でもしばしば弾圧する領主と戦っている。その宗教による互いの中退感、あるいは運命共同体的な意識が現在でも一体の村落を支配しているかのように見えた。事件の起こった当日、一之助は夕方まで畑にいて麦を踏んでいる。妻の美奈子は子供の幸男が風邪をひいていたのでずっと家に残っていた。一之助は午後4時から徳蓮寺に行き、法恩講の最後の集まりに出席した。その晩は寺からの振る舞いであった。集まった者は徳蓮寺の団と代表格の7人であった。寺では住職の野上絵会や院大の神殿が出て接待にあたった。絵会は50歳になる。 この寺の住職に来てから10年以上経っていた。院大の進展はこの寺ではまだ3年くらいだった。他に2人の小僧がいる。住職は再退していなかった。それでこうした行事があると村の女たちが寺に手伝いに行く。その日も女たち5、6人が台所で働いたが、美奈子は子供の風邪で参加していない。寺では団と総代を大事にするから、その日も随分とご馳走を出した。住職も院大も懸命に勤めている。住職も院大も酔った。宴が終わったのが8時で、一之助もまっすぐに家に帰っている。しかしこんなことがいくら分かっても捜査の役には立たなかった。こうして最初事件の解決はいとも簡単にできると思い込んでいた捜査陣もついに何の手がかりを得ることができず迷宮入りとなった。所轄署に置かれた捜査本部は50日間粘った末に解散した。
Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now.He's looking at your kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
美奈子さんに家紋の第3話を読んでいただきましたが、はいはい、大変なことになりましたね。
あ、そうですね。
面倒なことになりました。迷宮入り。解決してないんかい。
こんなに
分かりやすい、はい、
もう犯人も多分あの人、ね、釣り金マントの男しかいない。
もうでも、まあ、釣り金マントの男が犯人っていうのは分かってるんですね、
うんうんうん、
で、あのいろんな証拠も残しているのにもかかわらず、はい、証拠じゃないな、
あ、証拠
物的証拠はないって書いてましたね。
はい、でもその、まああの雰囲気というか ね、
あの計画性はあるんだろうとか、よそ者ではないだろうとか、長身であろうとか ね、 そ う、 ね、そういうことは分かっているんだけども、はい、誰だか分からな い、
そうなんです。
めちゃめちゃ不思議な話ですよね。
本当です ね、 なんかね、喋ってるし、まあ、声も、ね、うん、ちょっと変えてるようではあるけれども、うん、背の高さも分かってるし、うん、声もちょっと聞いてるし、うん、なんとなくこのね、顔見えなくても雰囲気、うん、シルエットで分かる、
分かりそうなもんですよね、はい、だからあの、よそ者ではなくて、こう普段ここで暮らしている人だったら、はい、ちょっとぐらい何かしてても分かりそうな、
ね、そうですね、ね、その何万人って住んでる場所じゃないと思うし、はい、
ねえ、すごく不思議な話ですし、
はい、
でなんかみんなが喋らない
そこです。
これがすごい不思議、はい、なお話ですよね。
そうですね、私もこれ、まあ、心がちょっと惹かれ、あの松本清張さん
が、ね、はいはい、
よく取材されてるんじゃないかなって想像したんですけれども、その地域性でしょうかね、うん、あと宗教が絡んでるっていうのもなんかあるんじゃないかなって、
まあ、歴史的な背景なんかも書いてありましたよね、
はい、
でもなんか大体はこの醜聞、悪い醜聞、うん、噂なんかは絶対にこの漏れない地域だって書いてるんですけど、はい、うん、普通反対ですよね。
そうですね、
もうあの人さ、はい、聞いて聞いてみたいな感じに、
他人の不幸は蜜の味というか、
もうその通り、はい、そうなりますよね、
はい、そうです。
どういう、こう背景があってこの人の悪い噂は絶対に漏れないっていうことになるのかなって、
そのまあ、ブランドじゃないですけど、その地域の人たちはいい人だっていう、
そういうことでしょうね、
あの、うん、そういうのを そういうイメージを残したいというか、うん、あの村から悪い人出たらいけないよみたいな、
そういうことでしょうね。
そういう噂を村の中じゃなくて村の外に言われるのが嫌なのかもしれないですね。ね、
なので、ま、村の人同士はもしかしたらあの人さっていうのを言ってるかもしれないけど、外に漏れてはいけない、ね、これはだから、はい、一向門徒となり、中世でもしばしば弾圧する領主と戦っているということ、はい、すごく団結力があるということですね、でその宗教による互いの中体感、あるいは運命共同体的な意識、で現在でも一体の、村落を支配している、こんなことできますかね。
まあ、一向門徒というか一向一揆とかそういうのが関係するのかもしれませんけど、やっぱり計画が領主と戦うのに計画が漏れちゃうと、あのその一揆ができない。
なるほどなるほどなるほど、
そういう歴史があるんでしょうか ね、こう全部こうあの地下組織じゃないですけれども、
だからそういうのが、そういう性格とか組織的なものとかが脈々と受け継がれてきている、っていうこと、そうですよね、そういう土地である、ということですよね、すごい不思議な土地、
とっても私は生きにくいから
ですよね。よそ者入りにくいでしょうね。
そうですね、
この地域の方の性格なんかもちょっと関係してるのかも知れませんね。なんかオープンな、こうなんとなくこう明るい地方というか、あったかい地方の方とかは、口固くなさそうな
そうですね、
イメージですし、大阪の人なんかも割とこう気ぬ気せぬものを言うとかね、なんかそういうイメージがありますけども、やっぱりこの地方の性格のか、この皆さんの思慮深いっていうか慎み深い性格も関係あるのかなってちょっと思ったりもしますよね。
同感です、
私なんかもうちょっと聞いて聞いてって言っちゃうなと思いながら、
でもそうですよね、あの美奈子さんもね、隣の町から来てる村から来てても見合いという、
そうですね、そうですね、もうちゃんと分かって、なるほどなるほど、お二人もすごく精霊潔白なお人柄でいらっしゃるというような、まあ、これも聞き込みの結果ということですよね。さあもう今これ3話で迷宮入りですけど、これどうなっていくんですかね。
実はこれからもう時間が過ぎて13年、次回は13年経って、今度は、
犯人分かんないまま13年経って、あらあら、
ゆきおちゃんの、ゆきおちゃん18歳になる
んですけれども、あらあら、そんなに お姉さんになっちゃって、
その後のお話ということになります。
かしこまりました、これね、どうなっていくの全然想像つかないので、皆さんも楽しみに待っていただけるんじゃないかなと思いますけど、とにかく迷宮入りですということですね。わかりました。じゃあ次回どんな風に展開していくのか楽しみにしております。ありがとうございます。今日は直子さんに松本清張の家紋の3話を読んでいただきました。どうもありがとうございます。
二人きりで真夜中の
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。お父さんもお母さんもね、死んじゃってかわいそうな美奈子ちゃん、あのゆきおちゃんがどんな女性になって、お姉さんになってるのかね、これもちょっと皆さん楽しみに、聞いていただけるかなと思います、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。But it feels like home.
say that can say it all sounds crazy. They can say, they can say.